今日のメッセージのタイトルは、私が変わります。私が変わりますです。ある男性が会社で働いていました。その人は会社の中堅を担う人で、上司からの指示を受けて部下と共に働き、またさらにアルバイトで働いている人たちも彼は指導しなければならないポジションにいました。この人の上司はとても嫉妬深く短気な人で、仕事に自分の感情を入れてきました。また部下の者たちも一筋縄でいかない者たちがおり、アルバイトの方たちは自分よりも20も年上の人ばかり、なかなか自分の指導が行き届かないところがありました。彼は明らかに悩んでいたのです。何に悩んでいたのでしょうか。人との関係です。家に帰宅しますと、そこでは近所付き合いにも問題がありました。ある日、お隣の家と自分の家の境となっている塀がとても傷んでいるので、それをどうにかしないかとお隣に相談に行きました。お隣はあまりいい顔をしなかったのですが、しぶしぶその半分の費用を出すということに同意してくれました。それからしばらくして、伸びている庭の芝を刈るようにというクレームのメモが匿名でポストに入っており、後でその手紙はお隣から来たものであることがわかりました。以後、お隣との関係がギクシャクしてしまい、顔を合わせるたびに何とも気まずい雰囲気となり、それは彼の頭痛の種となりました。何が彼を悩ましているのでしょうか。古くなった塀でしょうか。芝でしょうか。いえ、人との関係です。もし彼が人との関わりを煩わしく思い、そこから完全に逃れたいと思うのなら、どこか山奥に隠居しなければなりません。しかし、なかなかそういうわけにはいきません。私は今、架空の人のことを話しておりますが、このようなことは形こそ違いますが、どこでもあり得る話です。ここでは職場と近所の人との関係について申し上げましたが、実際のところ、現在私たちはコロナ禍にあり、家で時間を過ごすことが多いという方たちが少なからずおり、その分家族との間でいろいろな問題があるという方もいるかもしれません。かつてのように外部の人間との関わりが減り、それがストレスになっている方、もしくはほっと一息をついているという方もいるかもしれません。どちらにせよ、このコロナが落ち着けば、全く昔と同じにはならないかもしれませんが、私たちは再びかつての環境に戻っていきます。このコロナを機に、この時、今一度人との関係について見直し、それがより良きものになるようにと備えておくことは、とても大切なことではないかと思います。このために、これからの3回の日曜日、私たちの人間関係についてフォーカスしてお話できたらと願っております。 人間に関する問題を考えるときに、私たちは自分を悩ませる人を心に思い浮かべ、彼、彼女が自分の思いにかなった人になってくれたらと願います。しかし問題は、私たちが願ったようにはなかなかこれがことが運ばないということです。そうです。私たちが人を変えるということは、並大抵のことではないのです。相手も私たちに対して全く同じ思いを持っているとしたら、綱引きが延々と続き、互いに疲労困憊してしまうことでしょう。私たちは安定を求めて生きています。時々ならまだしも、私たちは絶え間ない変化というものを望みません。変化にはプレッシャーやストレスが伴うことが多々あるからです。しかし、実は私たちがキリストにあって神の子となるということは、私たちが大きな変化をすでに成し遂げたということを意味しています。そのことをパウロはわかりやすくコリント第2の手紙5章17節に記しています。誰でも、キリストのうちにあるのなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。私たちがキリストを信じ、その生涯を歩み始めるのならば、その時に私たちは古き自分、すなわちそれまでの自分の罪によって、自分を責めたり、人を責めたりしていたような自分ではなくて、全く新しい自分に生まれ変わって、人生を歩み始めることになるのです。そして、新しく生まれた私たちの日々について、パウロは次のようなことも書いているのです。コリント第2の手紙3章17から18節。主は霊である。そして主の霊のあるところには自由がある。私たちは皆、顔覆いなしに、主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと、主と同じ姿に変えられていく。これは、霊なる主の働きによるのである。この御言葉によりますと、キリストにあって新しく生まれた者たちは、新しい人生を歩み始めるだけではなくて、日ごとに、そう、日ごとに、主と同じ姿に、栄光から栄光へと変えられていくというのです。このようなことを言いますと、そんなこと言ったってどう見ても私に変化などはないという方がきっといるでしょう。しかし、パウロがここで、これは霊なる主の働きによると書いていますように、この変化は私たちが一目瞭然パッと見てわかるようなものではなくて、私たちの内なる心が日々変えられていくということなのです。そのことに気がつく、気がつかないに限らず、主の霊と共に私たちは栄光から栄光へと変えられています。このように考えますと、私たちは日々変化しているのですから、自らを変えるということは、決して身構えるようなことではないということが分かってきます。時に私たちは、不動のものとなる。何があっても微動だにしないものとなることこそが、 信仰者の姿なのだと思う時があります。確かに私たちの立つべき土台は堅固なものであるべきです。しかし、その動じない土台に立つ私たちは、日々、自らを安心して変革していくことができるポジションに置かれているのです。私たちが立法主義に生きるとき、このことが守れるか、守れないかという間を私たちは行き来します。それは、守れるか、守れないかという二者択一の生き方で、今日はまずまずの一日だったという日と、今日は全然ダメだったという日を繰り返し、それに伴い、心はアップダウンします。今月は13勝17敗負け越したと自己嫌悪に陥ったと思えば、反対に今月は20勝10敗というような月が来ますと優越感が生まれ、人を裁き始めます。言うまでもなく、そこにはイエス・キリストが私たちに与えようとしておられる本当の喜びや自由はありません。私たちはキリストにあってそのような生き方に招かれてはいないのです。イエス・キリストは私たちに自由を与えてくださったのです。そしてその自由とは、私たちが日々栄光から栄光へとキリストと同じ姿に変えられていくほどに、私たちの心を柔らかく柔軟なものとします。そしてこのことこそが、私たちの人間関係に大きな力を発揮するのです。そして、ここに行き始めますと、私たちは神の本質というものに目が開かれていきます。すなわち、私たちが変えられていくことにより、私たちは神というお方はどのようなお方なのかということがますます分かってくるのです。このことを見出し、変えられ、それに生きた人があのパウロです。彼はかつて自分の信じるところだけによって立ち、そこに共に立とうとしない人たちを次々と捕らえ、獄屋に放り込んでいました。自分とは異なる考えや生き方をしている人たちが許せない男だったんです。そのような意味で、彼はまさしくがんじがらめに、生きていました。自分の枠に収まらない者たちを攻撃し、彼らをねじ伏せなければ自分を保つことができない不自由な男でした。その視野はとても狭く、顔を主の栄光に向けることなく、目を上に向ければどこまでも続く空が広がっているのにもかかわらず、ただ自分の足元だけを見て歩んでいるような人だったのです。しかし、このパウロがイエス・キリストを心に招き入れ、 イエスによって新しく生まれ変わり、日ごとに主と同じ姿に変えられていきましたら、彼の心の在り方は180度変わってしまったのです。彼は第一コリント9章19節以降においてこう書いています。私はすべての人に対して自由であるが、できるだけ多くの人を得るために、自ら進んですべての人の奴隷となった。ユダヤ人にはユダヤ人のようになった。ユダヤ人を得るためである。律法のもとにある人には私自身は、律法のもとにはないが、律法のもとにあるもののようになった。律法のもとにある人を得るためである。律法のない人には、私は神の律法の外にあるのではなく、キリストの律法の中にあるのだが、律法のない人のようになった。律法のない人を得るためである。弱い人には、弱いものになった。弱い人を得るためである。すべての人に対しては、すべての人のようになった。何とかして、幾人かを救うためである。福音のために、私はどんなことでもする。私も共に福音に預かるためである。何ということでしょうか。これが本当にあのパウロが書いたものと思われるような言葉です。キリストに出会う前のパウロなら、おそらくこんな気持ちでいたに違いありません。私はできるだけ多くの人を力ずくで獲得するために、自ら進んで自分と異なった信仰を持っている人を全て獄にぶち込もうと励んだ。ユダヤ人には自分が理想としている先民ユダヤ人となることを強く願った。律法のもとにある人には、もっと彼らが修練して自分のようになることを何度も強調した。律法に生きてない人には、律法に生きるように、私は力の限りを尽くして彼らを解き伏せた。彼らは自分と考え方、生き方が全く違うために、私は是が非でも彼らを変えるように努めた。これこそが、かつてのパウロの生き方でした。しかし、パウロはイエス様に出会い、そのイエス様がどんなお方であるか、何をなさったお方であるかを知るにつけ、彼らが変わることを強いるのではなくて、自分が彼らのために変わることに、徹したのです。なぜですか？その理由をパウロは明確にピリピの2章1節から11節にこう書き記しています。そこで、あなた方にキリストによる勧め、愛の励まし、御霊の交わり、熱愛と憐れみがいくらかでもあるのなら、どうか同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、一つ思いになって、私の喜びを満たしてほしい。何事も党派心や虚栄からするのではなくて、へりくだった心を持って、互いに人を自分より優れたものとしなさい。おのおの自分のことばかりではなく、他人のことも考えなさい。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いを、あなた方の間でも互いに生かしなさい。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは 思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人間と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに、神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それは、イエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかかめ、またあらゆる舌が、イエス・キリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰するためである。ここには、キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさいと書かれています。キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いとはどんな思いなのでしょうか。その後にこう書かれています。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形を取り、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、従順であられた。ここに何が書かれているかと言いますと、キリストは神の形であられたのに、そこにとどまることを固守すべきことではないとし、私たちのために人の姿になられた。主は私たちに変われと命じる前に、自らが私たちと同じ姿に変わることをよしとしてくださったということです。パウロの心の中には、このイエス・キリストの姿がありましたので、かつてはあんなに自分の生き方に固守していた彼は、自分が向き合っている人のために、自由に、自分を変えることを喜びとする生き方にシフトしたんです。このことをして彼はこのキリストの心をあなたの心とせよと言ったのです。そしてこの彼の姿勢こそ、そのまま私たちの人間関係の中に適応することができるものなのです。そう、キリストが私たちに変われという前に、自らが変わってくださったその生き様に、私たちも喜んで習うのです。神の一人子がこの地に誕生し、この地に人として生きた。この世界にこれほどの変化を経験した人間は一人もいません。そしてまさしく私たちの主イエス・キリストのそのお心の広さは、 Heaven to Earth、 天から地に来られたその幅の広さなのです。 私たちはこのキリストの変わり果てた姿、すなわち貝羽桶から十字架に至るまでのその主のお姿に心打たれてクリスチャンとなったと言いましても過言ではありますまい。あちらが変わってくださったからこそ、私たちは救われ、私たちも変えられたのです。しかし、私たちはこの主が私たちのためになしてくださったことをすっかり忘れ、脇に置き、心に思います。まずは、あなたが変わりなさいと。ジョン・ドレッシャーという牧師が、若い父親のための十章という本を書いています。私はその本をあなたがもう一度、小さい子供の、彼はその本を、あなたがもう一度小さい子供の父親をやり直すことになったらどんな父親になりますかという問いを自分自身に投げかけながら書きました。以前紹介しましたようにその第一番目に彼は自分の妻をもっと愛することだと挙げています。そしてこのドレッシャー牧師はその他に家族のために祈ることをやめることと一見耳を疑うようなことを書いているのです。一体ドレッシャー牧師は何を言わんとしているのでしょうか。主はそれまでの私の祈りはこんな風でしたと自らの祈りについて告白しています。主よ、どうか私の息子を良い子にしてください。彼の態度が良くなるようにあなたの愛を注いでください。息子が従順になり、それによって家族の関係がうまくいくようにしてください。娘がキリストの愛を知り、成長するにつれいろいろな人間関係の中で何が誠の愛なのかを理解できるものとしてくださるように、妻が子供たちに忍耐し、彼女が家庭を穏やかに保つことができますように、主婦としてその義務を果たすことができるように、彼女が忙しさに負けてしまいませんように。ところが、ドレッシャー牧師はある夜のことを一人でいたとき、突然、これまで祈っていたようなこのような祈りはやめなければならないと思ったというのです。このような祈りは意味がないと感じたというのです。当時どういうわけか子供たちは幼い頃よりも愛についてわからなくなってきており、思いやりや親切といった性格も以前より失われていたというのです。その時に主は自分が見当違いの祈りをしていることに気がついたというのです。一体、ドレッシャー氏は何に気がついたのでしょうか。それは、キリストの愛を子供たちが知るためには、父親としての私がキリストの愛をもっと自分で体験し、それを表さなければならないと気がついたということです。子供たちが他の人々との関係の中で神様の愛を学ぶためには、まず父親としての私が誠の愛を家族の一人一人に示すことができるようにと神様の助けを求めなければならない。そこで私の祈りは、主よ、 あなたがいつも私に示してくださっているような愛と慈しみにふさわしいものと、私をなさしめてくださいというように、その祈りが変わっていったというのです。主は妻にこうなるように願ったり注文したりする祈りをやめました。主の役目は妻を良い妻にすることではなく、むしろ彼女を幸せにすることが自分の務めだということに気がついたからです。主のこれまでの祈りは妻が全ての家事を十分に果たすようにというものでした。しかし、それからは妻が働きやすく仕事が楽になるように、私が助けとなれるようにと祈るようにしました。夫として妻を幸せにするために何をしたらいいのか示してくださいと祈ったというのです。つまり、私こそ神様の特別な恵みと助けを受けなければならない人間だということを自覚したというのです。そして、そういうことに気がついた日から私の世界は変わり、家庭が変わったとドレッシャー牧師は言いました。新しい愛に溢れた雰囲気が家の中に満ち始め、自動車を運転しているときはその車内の空気までも変わってきたという、子供たちの心も和やかになってきて、こうしたことはすべて私が彼らのために祈ることをやめて、神様が私を変え、新しい姿勢で生きるようにしてくださいと、自分のために祈り始めた時に起きたというのです。ドレッシャー氏は言います。もちろん私は今も前にも増して妻や子供たちのことを覚えて祈ります。しかし、私の祈りは基本的には家族の一人一人についての感謝の祈りへと変えられました。皆さん、私たちはイエス様が神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、人の姿になってくださったから今日ここにあるのです。私たちはこのキリストによって新しく作られ、日ごとに栄光から栄光へと変えられているのだと聖書は言います。そしてこのキリストを知れば知るほど、私たちは自らを他者のために変えることに喜びを見出していくことができるのです。人間の幅とは、その人がどれだけ自分を相手のために変えられるのかということに関わっているのではないかと思います。そのような意味で、先に申し上げましたように、イエス・キリストの幅とは天と地の幅であり、当然私たちがそれだけの広さを持つことはできませんが、私たちも誰かのために自らを喜んで変えることができますように、御霊の助けを祈り願うものとなりませんか。私たちは日々いろいろな人間関係を抱えています。どうでしょうか。あの人をねじ伏せようとしていますか。どうにかして変えようとしていませんか。不可能とは申し上げませんが、もうすでにご存知かと思いますが、私たちが成功する確率はとても低いのです。いいえ、相手はますます 心の殻を閉じてしまうことでしょう。そのようなことに試みながら、相手が変わる日を待ち続けるなら、その前に私たちが変わろうではありませんか。いつまでも変わらない人の様を見て、心の穏やかさが失われていく、悶々と過ごす日々を繰り返すよりも、待つのではなく、こちらから一歩前に出ようではありませんか。もちろん、罪を犯してまで自らを変えてはいけません。このことは相手のすべてに妥協するということでもありません。そうではなく、主が許してくださることであるのなら、私はあなたのために喜んで、自分を変える余地があります。その力をイエス様が私たちに与えてくださっているのだからと、自分を差し出そうではありませんか。この主イエスからいただいているこの力を存分にこの地上で使い果たしていこうではありませんか。主は私たちのために人の姿になられた。王座に座るのではなく、席から立ち上がり、弟子たちの足を洗われた。そして天地万物に対して権威を持つこのお方が、罪人の一人として数えられることをよしとしてくださった。誰のため？私のため？あなたのため？私たちは何に固執しているのだろうか？イエス様は己のプライドに固執しただろうか。主にある皆さん、主にあって御霊の自由に生きようではありませんか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたの御言葉を通してこの朝も私たちに語りかけてくださっておりますこと、心から感謝いたします。あなたは私たちを人と人との間に生まれさせ、その中に生きるようにと私たちを今召していてくださいます。この人は私たちに最高の喜びと楽しみを、希望を与えてくれる存在であり、また同時にこの人によって私たちは様々な痛みや困難、悲しみをも背負うことになります。この関係は私たちが生きる限り続いていきます。そのような中で、あなたが成してくださったことに、私たちは今日目を向けさせていただきました。あなたは神の独り子でありながら、その神の形に固執すべきことをせずに、私たちのために人と同じ姿に変えられ、その王座に座ることなく、弟子たちの足元にひざまついてくださったお方、 あなたが与えられているその権威と地位を思いますならば、これ以上の変化は私たち人間の間に見受けられるようなものではないということを私たちは知っています。そして、そのあなたの姿こそが私たちの生涯の変わらない模範でありますゆえに、神様どうか私たちも愛する者たちに変わることを求める前に、自らが主の前に砕かれてへり下って、自らを誰かのために変えることができる喜びと自由を私たちにお与えくださいますことをよろしくお願いいたします。私たちがそのところに一歩踏み出すときに、あなたはすぐ私たちの横にいてくださって、私たちに微笑んでくださるお方であるということを、私たちは知っておりますから感謝いたします。すでにそのことを見せてくれたイエス様、あなたと共に、そのような人生を全うさせてください。お一人お一人の心にあります、その心にある祈りと願いに合わせ、我らの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。恋願わくは神の形であられましたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、私たちのために人の姿になってくださいました、我らの主イエスキリストの恵み、我が子がその弟子たちの前にひざまずく姿を神の御心としてお心に納めくださいました、我らの父なる神のご愛、イエス・キリストの名のもとにこの御霊の自由を私たちにくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に、今も後も世々限りなくあらんこと。アーメン。